皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日は日本の9月16日ということでございまして、日本は祝日ですね。ただまあ関東地方があいにくのこう雨なので、まあ、暇退屈でね聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんが、今日も479回のポッドキャスト張り切ってお送りしたいと思っております。まあ、いつものごとく今日はメインのトピックと最後に僕の最近の気づきだったり出来事をお話したいと思うんですが、メインのトピックがですね、どこにいても収益を得れる人になりたいならリーダーになるのが一番早いというちょっと長めのタイトルですね。どこにいても収入と時間を得たいならというような類の今日はテーマでございまして、最後の方で話すのはね、まあ、先に言っとくと、千葉でね、電気が一部の家に通ってなくて、まあ、水道も実は来てなかったんですが、ちょっと僕千葉行ったので、その話を少しね、そこで思ったことを話したいと思っていて、あとはポケモンの話をしたいと思っています。まあ、それはどうでもいいんですけども。ということで、まず先に、今日のテーマに行きましょう。どこにいても収益を得られる人になるならということをなんですけども、まあ、この話をするにあたってね、少し順番に聞いてほしいエピソードがあるので付き合ってください。どこでも収益を得るのであればリーダーになるのが一番早いというのが今日のテーマですよ。ただエピソードがあるので聞いてほしいんですけども、どのエピソードを話そうかなと思ったんですが、まあ、僕自身の話が晴れやすいので話します。僕にはですね、高校の時の同級生で、大学も全然違うんですけども、高校の時の同級生の地元の親友がいます。で、大阪出身なんですね。僕って大阪出身なんですが、彼も今大阪に住んでないんですよ。で、東京でもない、地方にいるんですが、で、僕は東京にいるので住む場所が違うじゃないですか。だから帰省したら必ず会えるってわけでもなくて、なのでたまにしか会えないんです。ただとても親友だと僕は思っているんですよね。で、そんな彼にでも僕必ず連絡する時があるんですよ。まあもちろんたまに元気かいという話はしますけれども、そうじゃなくてもね、必ず僕は連絡する瞬間があって、年に何回かあるんですけど、それは何かというと、車のことで何かがあると絶対彼に僕電話するんですよね。電話ってか連絡するんですよ。で、それどういうことかというと、車を買い替える時とかね、あと会社のも個人のも含めてね、あと事故した時とか事故された時とかね、僕たまにコツンってぶつけるんですけど、事故した時とかされた時とか、あと車検の時とかね、車検の時とかいうような時は必ず電話するんです。なんでかというと、彼学生の頃からすっごい車が好きで、まあ、自分の車もいじり倒したりねしながらどんどん乗り換える人だったし、今もね、修理板金修理っていわゆる自動車工場で仕事をしている、その関係の仕事をしているんですよ。で、対して、僕は車にはめっぽう弱いというか疎いというか、まあ興味ないというか、あんま知らないですよね。知らない、ノーメンテですだからね、ほとんど車のこと気にすることがないですね。タイヤすり減ってますよって言われたら変えたりしますけども、その程度なんです。だからスーパーカーが欲しいとか思ったこと一回もないんですよ。まあうじゃうじゃ金持ってると張り切って買うのかも、見っ張りでね買うのかもしれませんが、興味がないわけです。で、車のことは要するに彼に聞いとけば、あいつに聞いとけば大丈夫じゃねえかって手放しに信じているので、言う通りにするんですよね。電話して、例えば車検どこで受けたらいいと思うっていう時にいつもやり取りがあるんだけど、そんなもんお前ノーメンテでお前めんどくさがりやから、ディーラーの言う通りボラれとけと言ったりするんですよ彼が。まあこんな言い方もうちょっときついかもしれませんけど、こんな言い方、まあでもね、やらんでもええのもあるから見積もり送ってこいと、じゃあこれとこれは外して全部やっとけと言うから、安いところ探そうとかせずにね、やっとけとお前みたいなやつはという話なわけですよ。で、その方が結果的に、まあ、結果的に安上がりだよってことを言いたいわけですけどね、彼はね。何もしないんだろ、お前はって話ですよ。言いなりになっとけということで、こんな調子なんですね。僕は言う通りに基本的にしてます。で、これは、でも、友達だからというよりも、僕も偏屈なので、偏屈っていうか、理屈っぽいので、友達だからといって言う通りにするタイプではないわけですよ。だけど、彼の言うことは事実を捉えていると思うし、車の本人の乗り方とかね、 もう経済合理的には正しいなといつも思っているので、車についてについて、まあまあ、とにかく信頼を捨てるんですよね。信頼を捨てる。から、手放しにやっときゃいいやと。だから、他に車に詳しい友人はいるだろうし、実際いますけれども、ここまで手放しに言う通りにはしないと思うんですよ。まあ、聞きもしませんけど。ということで、なると僕は彼の言う通りに金を払っていることになりません、ね、車買うときも車検も修理も全部そうなんだから。言う通りに彼を、まあ、動いてる。言う通り動いてることになるわけで、でそれでまあ随分得をしたり楽をしたなあというふうにも思います。過去ね。思うんです。で、これってただのエピソードですけれども、まあ聞いてるあなたですね、皆さんも似たような状況ってどこかに ありませんかね。別に友人だからとか、後輩だからとか、先輩だからとか、ママ友だからというだけの理由じゃなくて、なんかある分野において、手放しに言うことを聞く人っていうか、言うことを言う通りにしたくなる人っていたりしません？例えばお得な買い物をするんだったら、という意味でこの人の言うことは結構聞いてるなとか、健康とかね、美容についてだったらこの人の言うことに一目置いているというか、聞いてるな、従おうとするとか、信じようとしてるなということってあると思うんです。で、これをビジネスの状態に置き換えて、見るとこれ分かりやすいんですけども、ある人がある人、さっきの例だと僕だけど、ある人が一人のリーダーの進めてくれるものにだったら比較的高確率でお金を払っているという状況だと思うんですよね。分かります？彼の場合は僕と彼だけかもしれませんね。1対1かもしれないけれども、まあ、または彼をそこまで信頼して言う通りに金を払う人は数人かもしれないけれどもね、彼はもうビジネスでやってるわけじゃないから、お金は一番僕が車検代払ったって彼には入ってこないわけですからね。なんだけれども、でもここで僕に当たるある人という人が大人数だったらどうでしょうか。あとリーダーという呼ばれる人がね、リーダーと思う人が進めるものにですね、誰かがお金を払っている状況で、そのお金を払ったらそのリーダーにお金が入ってくる状態だとしたら、リーダーのお金って、リーダーが得るお金ってどんどん大きくなっていくじゃないですか。わかります？だからある目的に対して共通のゴールを持ってる人間が信頼している人になれば、ある目的に対してとか、ある共通のゴールを持っている人が、さっきのあった僕でもいいんだけど、人が信頼している人になることができれば、それはビジネスとして効率的な状況が作れるということを表しているわけですよ。先ほどのケースだったら、彼と僕の間にそういうのはないけれども、でもあえて言葉にするなら、効率的でストレスのないカーライフを目指すのがゴールである場合、それを導いてくれるのが僕の親友というわけだから、彼がリーダーで僕がメンバーみたいな、一人メンバーみたいな感じです。まああんな人だからね、そういう人は何人かいるんだと思いますけれども、そんな感じですね。で、話をちょっと変えます。今日のテーマはどこにいても収益を得られる人になるならって意味だから話を変えます。先日ね、うちはコンサルティング会社なので、コンサルティングのメンバーさん、クライアントさん向けにこんなセミナーをしました。限定セミナーでね、こんな話をしました。住む場所に依存せず、自由な時間と収入を両立させる究極のオンラインビジネスの作り方というテーマの話をしたんです。まあ、この一発で終わるようなものじゃない、壮大なものなんだけれども、話をしました。で、この話を聞いたらね、住む場所に依存せず、自由な時間と収入を両立させるみたいな、アホなと思う大人な人も多いと思うけれども、実は僕のルーツってここにあるんですよ。ここにあります。今の実態ということじゃなくて、ルーツがここにあるんですけど、どういうことかというと、会社を辞めたくてですね、もう会社というか、会社は何回も辞めてるんだけど、何社も転職してますから、ただ会社員という立場を辞めたくて、悶々としていたわけですね。まあ、かれこれ15、6年前だと思いますけども、僕創業して12年なんで。15、6年ほど前なんですね。で、どうやれば独立してうまくやっていけるかというふうに、まあまあ、ある種途方に暮れてたわけですよ。 で、まあ、途方に暮れてたんじゃないな、もうちょっと生意気っていうか、わがままだったんですけど、めんどくさがらずにね、毎日営業電話したりとか、愚直にせっせと働けば食える、独立して食うこと、方法があるぐらいは分かってましたね。分かってました。副業とかもしてましたから、分かっていた。けれども、でも、会社員を辞めてまでやりたいかって言ったら、そういう感じじゃない、なかったんですよ。なんでかというと、当時の僕は、会社を、4億円ぐらいで売却して、その売却した資産を運用して収入を得るか、それか働かなくても2000万円ぐらいの収入が税抜きでね、あるような状況にして、で、サーフィンしながら世界中旅するか、夏と冬、あったかいとこと、寒くなったらあったかいとこというふうな暮らしをするかぐらいのことがゴールって思ってたから、まあ、ものすごく今思えば短絡的で、子供っぽい目標に今思えば見えますが、ね、でも結構当時は真面目に思っていた。まあでも今も根っこはここにあると思うんですけど、僕はね、根っこはここにあると思うんですけど、結構真面目にそう思ってましたから、僕の目標とかってパワポに書いて印刷とかしてましたからね、それぐらい思ってた。から、ちょっと毎日営業電話したりとか違うな、というわがままな気持ちがあったわけですよ。そうなると、ふわっとではあるけれども、もともと僕 IT 企業にいましたから、インターネットとか使う感じなんだろうなというぐらいは分かったんですよ。まあ副業ももともとインターネットでやってたし、だったんですね。で、そんな時に、まあふとしたきっかけでアメリカのこう、ネット関係、やっぱアメリカの方が早いですからね、今でも早いですけど、ネット関係のビジネスの情報を集めてたわけです。まあ、しつこいけど IT ツールは使いこなせましたからね、当時から。収集してたわけですよ。で、そうすると、自宅にいながらパジャマ着てですね、収入得てるおじさんみたいな人がいっぱいいるんだなという話を知ったんですね。なんじゃこらと思ったわけでございますが、なんか幸せになる財布の類かなって最初は思ったんだけど、そこまでじゃないみたいだと。で、調べていくとびっくりしたんだけど、どうやらインターネットで自分の詳しいこととかね、自分の知ってることを情報を PDF とかのファイルにして、テキストとして、教材として売ると、何億も稼いでるやつがいると。で、チャリンチャリン、自動的にお金が入ってきますみたいなことを言ってるわけですよ。しかもそれいっぱいいると。で、当時はね、クリックバンクって言ってね、クリックバンクっていう、ペイパルとかの決済を使う、まあ、要は PDF を販売するようなプラットフォームがアメリカでも流行っていて、まあそこにをね、そこを覗くとね、やっぱりね、お金持ちになる方法とか、自分に自信をつけましょうとか、プレゼンの達人だとか、コミュニケーション能力を高めましょうとか、まあそれこそ家のリフォームの方法を教えます。犬の飼い方困ってませんかみたいな、ものすごいいっぱいあるわけですよ。すごいいっぱいあったと。何が言いたいかというと、この時に分かったのは、自分のスキルとか、能力とか、知識とか、経験だけで、それだけを武器に、それだけをツールに、ネットを使えば食えるんだということを示していたわけですね。アメリカではですよ。まあもちろん後に日本でもその当時からやってる人たちがいたということはもう分かったわけですけれども、僕は気づいてないだけでね、いけるんだというふうに思いまして、で、もちろん日本の情報で調べて、あ、いるなということがまあ分かったわけですけれども、で、その、もちろん今は15年もあれから経ってますし、マーケットの問題、モアケットも、ネットの世界も思いっきり変わってますよ。15年経ったらもうマウスイヤーなんだからね。100年、200年ぐらい経ったイメージぐらい変わってますが、でも、なんだ、違うな。変わってますけれども、変わってますし、ビジネスの本質っていうのをこう結構、この15年で学んだので、その中でね、やっぱりネットを使って自分のスキルを売るだけじゃなくても、別に経営をある程度自動化すれば自由な時間とかは手に入っていく、収入が手に入っていくことも分かったし、自分のコンテンツを1本だけ PDF と売ったら何年も何年もチャレンジャーに金が入るなんてことはないことももちろん分かりました。分かりました。まあ別物になったっていうのもあるし、そうではない、本質はそうではなかったことも分かったけれども、でも世間でこうよく目にするような時間とお金に余裕があるような羨ましい人っているじゃないですか。なんかプールサイドで仕事しそうな人とか、しょっちゅう旅行行ってる人とか、わからないけど、いると思うんだけど、 そういう羨ましく見える人というのは、でもこの携帯を撮ってることがやっぱ多いんですよね。つまり自分のコンテンツと呼ぶものをインターネットっていうメディアで売って収入を得ているってことで、それは教材と呼ぶものかもしれないし、セッションというなんかマンツーマンの話かもしれないし、サロン的なね、なんか会員制度のものかもしれないけれども、携帯はさておき、まあ、とにかく自分のコンテンツをインターネットで売っているというのがやっぱ多い。ここは変わってない。変わってない。その形でいい感じになっている人が多いという意味ですね。でも、ここで重要なのは、オンラインで場所や時刻が関係ないということが大事なんでもないし、オンラインだから場所と時間が関係ないねってことが、どこにいても収入が生み出せるような話につながっていることではないし、重要ではない。要素だけど。あと、在庫を持たなくていいよねということも最重要項目ではないわけですね。あと、人は雇わなくていいよね、その形だったらということも重要ではありません。あと、これまでの経験とか知識が圧倒的に多いからできてるよねということでもない。今での経験金になるよねということでも、まあ、なるんだけど、そこが最優秀、重要じゃない。あと、商品が高額で売れるよね、利益率がめっちゃ高いよねということも重要じゃない。別に3000円でもいいんです。そんなことが重要じゃない。ですね。大事なのってそこじゃなくて、あ、しつこいけど、どこにいてもですよ、収入と時間が手に入るようになるためのビジネスという意味ですけども、そのようにして、さっきのような形ですね。そのようにするためには、さっきみたいに自分のコンテンツをインターネットで売ってる人が多いという話をしたん、結局15年経ってもそういう人が多いという話をしたんだけども、その状況になるためには大事なのは在庫がないこととかじゃないよってことを言いたくて、大事なのはですね、多くの人にとってのリーダーであることが大事なんですよ。多くの人にとってのリーダーであることが重要。から僕にとって車のことを意思決定する時のリーダーは僕の親友なので、そのような存在ですね。で、リーダーって今言いましたけど、呼び方はもういつも悩むんですけど、どうでもいいんです。呼び方はね、ただ呼ばないとわからないから。で、先生っていうのはちょっと違うなと思って、先生じゃないなと思ったんですけど、グルというふうに言ったりしますよね。アメリカだったらね、グルという言い方をする場合もあるし、インフルエンサーという表現を取ることもあるでしょう。何でもいいんです。でも、このリーダーと、まあ、ここではリーダーと言いますけども、このリーダーを信じている、信頼している人の集団が大きければ大きいほど収入が最大化するし、リーダーの信頼度が高ければ高いほど、時間の自由度が増します。時間の自由度が増しますね。時間に融通が効くって意味なんですけども。でも、これって、オンラインのビジネスに限ったことじゃなくて、まあ、今時はですね、評価経済の時代が来たぞ、とかね。なんだろう、これからは広告はもう古いとかね、シェアの時代が来たとか、いろいろ言いますね。気の利いた方々がいろんなことをおっしゃってくださるということで、まあみんなその通りなんだろうけれども、まああれだ、みんなが良いと言ってるものはきっといいはずだというとも言えるけれども、でもきっかけは結局リーダーがスタートになってるんですよ。これってリーダーがスタートになってるし、リーダーの時代になったと言ってるのと一緒だと僕は思って、まあだから言葉はいろいろあるって言い方をしたんですけど、おしゃれに自信のない方がブランド品で揃えていく、お金がある、おしゃれに自信がない人がブランド店で高い靴下とかベルトとか買ったらいいと思ってるのもそうだろうし、ビームスの店員さんの言う通りにカジュアルな服を買い求める気分もきっとそうだと思いますね。ビームスにあるんだからいいんじゃねみたいなところってきっとあるんですよ。あと、Mac の、Apple の製品がね、できれば欲しいから。っていうのもやっぱり似てる気持ち。Apple がリーダーだから。ですよね。で、その分野のリーダーだというに相手のことを思っているから、その分野についてはその提言に従うという状況ですね。だから従っとけば間違いないだろうという楽をしたい気持ちもあるだろうし、咀嚼した結果、やっぱこの人は信頼に足るというふうに自分で信じた場合もあるし、それはどっちでもいいんだけども、でもリーダーとしてやっぱり、思ってるわけですね。で、話をまた戻しますけども、今日のテーマは、どこにいても収入と時間を手に入れる人になるためにはリーダーになるのが一番早いというのがテーマでした。住む場所に依存せず、収入と時間を得ていくという話ですね。で、そうするためには、ある分野で共通のゴールを持つ人が所属する それ多くいる場所でリーダーとして認められる、求められる、認められる状況になることということかなというふうに思うんですよ。意味わかりますかね。認められるですね。認められる。で、じゃあでもそれって何売ればいいんですか。ちょっとピンときませんというふうに思いません。ピンとこない。でもこれは単純で、なんでリーダーになるの大事だ大事だっていつも言ってるかというと、さっきの進めたものを買うって議論と一緒で、単純でその共通のゴールにたどり着くために楽ができたりとか便利だったり必要であるものである限りは、それを提言してあげる限りはですね、何でも売れるんですよ。例えば書籍をもとにね、本という本をもとに、本を読むことによって時代を生き抜く人になることを共通のゴールにしている人っていっぱいいると思う。読書好きってそういう気概がある人、まあ本が本当に好きな人もいるけど、民書とかああいうのね、すごく教養書を読む人たちってそういう類の人って多いと思うんだけど、書籍を読むことによって時代を生き抜く、もしくは人生を豊かに生きるということを共通のゴールにしている人がいるとしましょう。その集団のリーダーであればですよ、簡単に言えばおすすめ書籍の定期メールマガでも課金できると思います、サブスクで。あと書評メールマガでも、おそらく書評メールマガで読まなくていいから効率的にインプットしてくださいって言っても多分課金できますね。あと書籍とインプットをしていると思うけれども、滞っちゃいけないから最大のアウトプットにするための秘訣を話しますセミナーですとか言ったら数万円、なんだったらもう10万20万でも参加者が払うかもしれませんね。もしくはもっと絞って、本好きだったら本がいつか書きたいんでしょ、この子のつって、出版したい人向けの出版セミナーだったら間違いなく人を呼んでくると思うし、それはもしかすると全6回とかでね、出版社の編集と合わせますよとか言ったら何十万も課金できる場合が、今実際やってらっしゃる方たくさんいらっしゃいますが、こんな感じでリーダーになるのが早いわけですよ。で、ちょっと続き、この話をするとね、いやいや私なんてリーダーになれないわとかっていう意見が、まあ、出てきます。私なんてリーダーになれないわっていう意見が出てくるわけですが、これね、2つタイプがいて、鼻からなれないなって言ってる人もいるし、なろうとしてもなれなかった人もいるんです。で、これ説明しないといけないんですけど、まずね、なれないと思い込んでる人っていうのは、まあ、なれなかった人も勘違いしてるっていうのが、リーダーの定義なんですよ。リーダーの定義、まあすごいけど、どこにいても収益と時間を得るためにはリーダーになるのが早いよ、だからリーダーになろうよということを今日僕は言ってるんだろうけれども、でもなれないよって話をしてるんですよ。なれない人に対して言ってるんですけど、なれないと思ってる人に対して言ってるんですが、共通のゴールに向かうために一番努力して実践して自らも変化し続けてシェアしていける人と、こういう人がリーダーの定義、リーダーとして認められる人の定義だと僕は思っていて、そうすると例えばね、何歳でも美しく魅力的でいましょうという共通のゴールを持つコミュニティのグループのリーダーになる場合は、リーダーが決してこう一番美人である必要はないですよ。もうこれもまたなんか賛否あるかもしれない。でもまあ美人の定義なんていうのは相対的なものだから、まあ言葉として捉えてほしいんですけど、一番美人である必要はない。美人である必要はない。美しく魅力的であるための努力と実践を人一倍頑張っていて、そしてそれを変化し続けて、まあ変化は人によって見えないこともあるけども、実践していて、それをシェアしているように感じる人であれば、リーダーとして認められるわけですよ。例えば、他にもありますね。自分らしく生きていこうということをゴールに持つ人々のリーダーになる場合は、決してリーダーがその人の中でその瞬間最高の自分らしい人生を日々送っています、私の人生最高です Just now みたいなことである必要はなくて、そんな人いないですよね。そんなわけないですよ。人生にはそんなに単純ではない。だから自分らしく生きていることについて真剣で一番研究し実践してシェアしているように見える人が認められるわけですよ。その日その日で嫌なこともあるだろうよと、人の悪口も言いたくなることもあるでしょうけれども、でもそのように見える、そのように努力している、そのようにあろうとしているということがすごく重要なんですね。なので逆に言えば、そのゴールに向かって真剣で情熱的であるのであれば、 こうあと日頃からそのゴールへ向かうための時間を惜しまない人なんであれば、誰でもリーダーになれるはずなんです。はずなんです。もちろん、そのいろんなパラメータがあるから、所属するその人たちがね、自分のことをリーダーという認める人たちが1000人なのか1万人なのかという差は出るでしょう。出るけれども、慣れないとか食えないということでは全くない。慣れないとか稼げないということでは全くないんですよね。全くない。まあもちろんしつこいけど、1000万の年収の人と、私は5億ぐらい収入がありますという人の差は出るでしょう。同じことしても。だけど食えない、慣れないという世界観ではないと僕は思う。人を見てても思いますね。自分が手伝ってきてても思う。じゃあなれるはずだと思ってるのになれない人どういうことよっていうことになるわけで、こういう人の場合はものすごいたくさん理由があるし、いや知ったふうなことを言うなということなんだけども、でも根本的に思う、僕が思う理由ですね、よく見る理由を一つ挙げると、自分にもそういうことって当てはまるから、そういうとうまくいかない時の理由っていうのがあって、それはね、一つ代表的な例は、どういう商品、どの商品を売るか、何を売るかってことを先に考えて、その商品を売るためのリーダーになろうとするっていうのは多いんですよ。無自覚か自覚してるかわからないけれども。例えば、わかりやすい例で言いますよ。何歳でも美しくなるためのオーガニックコスメシリーズっていうのを売りたいと思ったとしましょう。そういう画期的なオーガニックコスメって売りたい人めっちゃ多いですね。海外に住まれてる方を僕はサポートしますから、もうまさにめっちゃ多いんだけど、オーガニックとかそういうことに先進的な国が多いんでね、欧米諸国は。そうするとやっぱそれを売りたいという思う人もやっぱりいっぱいいまして、そのコスメに助けられた人もそう思うんだろうけれども、おるとなった時に、これでもやっぱり通常の広告とかネット販売しようと思ったら、モールに、アマゾンとかね、そういうモールに出したら見向きもされない、で自社サイトで売る場合には初回購入にめちゃくちゃ広告費がかかるとなると、大いにあるから、そういうことって。そうすると、ああじゃあソーシャルメディアで人気出してから、私たちの考えを分かってもらってから買ってもらえばいいのねっていうふうに思いますよね。思う、無理はない。だからこそ人気者、つまりリーダーになろうと思って、無自覚だと思うけどリーダーになろうと思って配信とか始めるんですよ。始めようとしたり始めるんだけど、この順番では情熱が続かないですよね。なぜかというと、別にそのオーガニックコスメで人を幸せにするってことの情熱があなたはないという話をしてるわけじゃなくて、そうじゃなくて、このリーダーになる時のビジネスのプロセスってめちゃくちゃ単純に言うと、まずそもそも共通のゴールを持ってる人を見つけてリスト化する、コミュニティ化するという作業がまずいるんです。それはリストと呼んでもいいし、読者と言ってもいいし、いいんだけども、リスト化する作業がまずいる。さらにその啓蒙して、教育して、シェアして、リーダーとして認められて、認められる、リーダーとして認められるというプロセスがいる。リーダー度合いが上がっていくというか。で、最後に言うと、次の手順としてみんながゴールに届くために便利なものとか必要なもの、不可欠なものを打っていくと、もしくは進めていくという順番なんですよ。で、ちょっと最後に売るものっていうのは、リーダーになりつつ分かっていくものだったりするし、これだったらみんな買うなと、便利だなということが分かっていくものだったりするし、何よりも各プロセスだけで結構しんどいんですよね。共通のゴールを持つ人たちをリスト化するためだけでも広告を使うことが必要だったりするし、使わないならその共通のゴールを持つ人を探すためだけに毎日必死で投稿するとかっていう作業がいるわけですよ。で、こういう時にもやってることは共通のゴールを持つ人を集めてるだけなのに、いつ売れるんだろうというモチベーションだったら続くわけないですよね。続くわけないし、そもそもその共通のゴールを持つ人たちに対してオーガニックコスメということを勧めるものじゃないかもしれない。全く違うことで解決策をのツールを提供する方が理にかなってる場合もあるわけじゃないですか。ってことなんですよ。そうすると、まず、なんでも大体こういう時って本人にその情熱がないので、そういうことをやろうという情熱がないから、商品ありきだとやっぱり難しいし、皆さんもね、たった一つのツールとか商品しか進めてこない、何を相談しても一個の商品しか進めてこない人ってやべえやつって思うでしょって感じになるんですよね。でも他にも成功させるための要因はたくさんあるし、まあステップとか要因はいっぱいあるんですけども、でも共通してるのはやっぱり ゴールを本人も目指していて、そこにガチであること、ゴールを目指していることにガチであることであって、商品を売ることにガチであること、まあ商売なんだからガチなんだけど、順番が違うんですよね。別にその人にペイフォワードでとか、なんか与えなさいとかいう話を僕はしてる、そういうのは好きじゃないので、そういうこと言ってるんじゃなくて、順番が違うって話をしてるわけですよ。でこの手の話って結構聞くじゃないですか。個人ブランドを作れとかね、ブランド人たれ、発信力が大事だ、アウトプット力が大事だ、ファンを作れ、コミュニティが大事だよ、売れるんじゃなくて巻き込め、みんなを巻き込んじゃえとかね、今時のその新世代マーケティングみたいな感じでよく言われているけれども、でもこのちょっと乱暴ですけれども、全部コピーライティングの違いであって、言ってることは僕は同じだと思っていて、本質は同じですね。ですね。だから、しつこいけど、僕はこの15年間でリーダーにならなくても自由な収入と時間を得る方法があることは知ったし、そのような人がいたし、そういう人を手伝っても来ましたから、それだけだと言いませんけども、でもシンプルに実現するんであれば、やっぱりリーダーになるのが時代を超越してやっぱ早い、遠回りの世で一番早いという方法なんだろうなと思うんです。個人ブランド作れ、発信が大事、ファン作れ、コミュニティが大事、売るんじゃなくて巻き込め、全部共感力でどうのとか、もうシェアの時代とか、全部一緒です。評価経済とかも全部言ってることは一緒でと思っているので、だからしつこいけど、自由な時間と収入をどこにいても両立させるというビジネスを作りたいとしたら、経営者になるのがもちろん早いんだけど、マネージャーとか番頭に任せておけばできるからね、それは。だけども遠回りに見えて意外とシンプルなこの方法だと思います。で、安売りの店だったらじゃあそれできないんじゃないですかという、それもなくて、安売りの店でもリーダーになれると思っていて、安くていいものをお得に得ることに一番情熱的であるからこそ、ドン・キホーテはあそこまで大きくなったんであろうと思うんですよね。まあもちろん出店のロケーションがどうのこうのってあるけれども、でもその情熱があるから、企業体質とか根っこは置いといて、やってることじゃ取引先の付き合い方からして安く売るってことについて本気ですね。つまりめちゃくちゃ買い叩くって意味だけれども、本気、それが伝わるからこそユーザーは信頼して、本当は大して安くないものもあるじゃないですか、ドン・キホーテって。だけど買っちゃうっていうことが起こってるんだろうなと。まあドン・キホーテをリーダーとして認めない人はいかないんだろうけれども、ドン・キホーテ好きな人はそういう人たちですからね。で、これからの時代、 AI ってもう耳がタコができたぐらいになってますけど、 AI の時代はリーダーが出てくる、 AI のリーダーが出るかもしれませんよね、そら。だけども今のディープラーニングという技術を使った AI ではやっぱ変化はするんだけども、理屈上ね。だけど実践して啓蒙してというところまではやりきれないと思うし、やりきれたとしても経済合理的な部分以外でリーダーを認めたりしますので、人は動かしにくい、人をモチベートしにくいっていうか、インセンティブを与えにくいというか、ところじゃないかなというふうに思うんですよ。まあちょっと細かく言うとね、このリーダーならじゃあどうするのか、どういう商品があるのかとか、もうどんな分野がいいのかとかですね、私はどうなんでしょうか、いっぱいあるので、今日一言では当然話せませんし、うちのクライアントさんの限定セミナーも何回も分けて説明これするので、今日はこれぐらいしか話せませんでしたが、でもね、やっぱりどこにいても収入と時間を手に入れる方法を取りたいというのはある種本音だと思うから、この話をしました。で、そのためにリーダーじゃないですかという根っこの話もしてみたわけですね。なんでこれもうちょっとね、かいつまんでとか細かく掘り下げていきたいな、聞きたいなと思う方はですね、またリクエストでですね、僕のウェブサイトでもいいし、メールアドレスもいいので、ソーシャルでもいいから、もっと知りたいというふうにおっしゃっていただければ取り上げたいと思っております。コンテンツラボって検索すると僕の話出てくるから、問い合わせフォームでも何でもいいから送っていただければなというふうに思っております。何でもいいですよ、 Twitter でも Facebook でもね。はい。で、次です。次は、ね、ちょっと募集の話ですけれども、たまにですね、いただくんですが、ポッドキャストとかメールマガで取り上げてくださいってよくいただくのがヒントになることもあるんですけども、これご質問、ご相談あればですね、送ってください。コンテンツラボのサイトに行くとですね、トレースフォームがあるから、 そこにニックネームでも構わないので、こういうことをどう思うとかね、これはどう思うか意見教えてくれとか、ちょっと教えてくれとかいう感じで、アドバイスくれとかいう感じで教えてください。で、今無料の相談というサービスはもう今やっていませんが、数が多すぎてね、ちょっとできなくなっちゃったんですけど、ポッドキャストであれば取り上げることができるので、具体的相談がある方がいればね、メールでいただければなというふうに思っております。はい。で、次にですね、最後だ、最近の近況ですけど、ポケモンの話をするって言ったら大したことじゃなくて、ポケモン子供たちにめっちゃ人気あるじゃないですか。で、ポケモン GO の時も思ったけども、ちょっと僕やってみたんですけど、やっぱ世界中、当時ハワイにいる頃にリリースしたから、ハワイの街中でやってみたんだけど、やっぱみんなやってて、やっぱ外国人の人も人気あってですね、わあ、世界中でポケモン人気あんだなと思いました。大人の人でもね、昔の記憶をたどっても今でも好きな人がいると思うし、ポケモンセンターっていうのが横浜にあるんですが、そこ行くとめちゃくちゃ人がいるし、大人の人もいっぱいいるんでね、好きなんだなと思いますよ。あと、アメリカのクライアントさんは、息子さんがなんとね、ポケモンカードの大会があって、その全米大会とかに出ちゃうような腕前だそうですね。で、親子でね、トレーニングとかするんですって。だ、それぐらいポケモンが広がってるということですね。で、僕、何を隠そう、結構オタクなので、アニメとか漫画とかね、ゲームとか意外と詳しかったんですよ、若い頃は。意外と詳しかったけども、まあ、今商売するなってめっきりですね、離れちゃってわからないことが多いんですが、ポケモン実はわかんないですよ。まあ、世代もあるかも。1996年にポケモン始まってるみたいだから、僕はもう大人だったのでちょっとわかんないんですが、でも子供たちは好きなんですよ。うちの我が家の子供好きだから、ポケモンセンターにはよく行くし、よくは行かないけどたまに行くし、そこで行くたびにカードとかね、ぬいぐるみとか買わされてます。何のこっちゃわからないけど買わされて、あとゲームが出れば買うし、やり方わかんないと言っても謎で全然教えてあげられないみたいなことがよくあるわけでございますが、そんな状況を打ち破ってですね、実は先日映画を見てきたんですよ。アニメも見たことないのに、テレビも見たことないのに、ポケモンミュウツーの逆襲というね、今やってる映画なんですけど、それを見てきました。まあ結果1900円払うのも高えなと思ったけれども、まあ子供が見たいっつったんでね、一人で見せるわけにいかないから見たんですよ。まあ僕ね、コナン、名探偵コナンとか、ドラえもんとかね、ああいうのだったら面白いから僕も好きなんです。トイストーリーとかね、もうああいうの面白くて好きなんですけども、なかなか、なかなかでしたけれども、まあ、結局何のこっちゃわからなかったです。まあ、わからなかった。でもそれもちょっと成長がないなと。でもみんなめっちゃハマってるわけで、なんか成長がないなと思って調べてみました。で、娘もね、もう12歳なんで、ヒアリングしてみたらですね、どうもやっぱストーリーとか、そういうことじゃなくて、もともとゲームから始まってるんで、ポケモンそのものにやっぱ魅力があるんだろうなと思いましたね。かわいいとかかっこいいってこともあると思う。魅力的なキャラクターもいっぱい、ポケモンがいっぱい出てくるんだけども、収集してね、ポケモンそれぞれを収集して、しかも自分のポケモンがどんどん成長したりとか、愛着湧いたりとかするし、そのポケモンを使って人と戦ったりとか、戦っても死んだりしないですよ。あと自分のポケモンと友達のポケモンを戦わしたりとかいうことがあるから、もうゲームとしての面白さは満載なんだなってことに今更ながら気づいたんですが、そっから派生する映像作品だから見たいっていうのもあるのかなという、なんとなくその構図を見たと言いますか、映画もうワクワクしてしょうがないみたいなんじゃなくて、なのかなという気がまあしないでもないというか、まあそんなところだけ分かりましたね。まあ今更と思ったかもしれないけど、知ってますか皆さん。僕は知らない。1996年だからどうでしょうか、今30歳ぐらいの人とかだとギリ懐かしいとかなるんですかね。僕は全く分かんないので、ちょっとね辛かったんですが、なんで少しね、ポケモン GO もあこうやってやるのかってことをやったけど、実際中身は僕ハマってないので、まあ分かんないんですが、少しですね子供の意見にも耳を傾けながらですね、この人気の秘密をですねやっぱ探っていきたいなと思いまして、やっぱ人気があるものについては社に構えないというのはね、非常に重要なことだと思うので、ここの弱点を克服したいなというふうに思いました。まあポケモン見に行ったぐらい何言ってんだったんですけど、まあそんな、休日でしたね。はい、ということで、今日も以上でございます。また、残暑が緩くなってきましたが、季節の変わり目、体壊さないに一生懸命頑張って仕事したり遊んだりしましょう。またお会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。